Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。So, if you are English speaker, please go sit near Joyce. She's going to translate today.
Let us pray. 一言お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、アドベントの第2週の日曜日を迎えました。あなたの恵みと憐れみを覚えて心より感謝いたします。主よ、あなたがこの地上に来てくださったことをもう一度覚えて、私たちがもう一度あなたを私たちのこの心に迎え入れる、その備えができますように、どうぞ今日のこの礼拝の上にあなたの御霊の導きとまた恵みを満たしてくださいますように。また神様、私たちの愛する家族、兄弟、姉妹の中になかなか礼拝に来ることのできない方々もおられます。主よ、どうぞその一人お一人覚えて、今いらっしゃるところにあってあなたが支え、慰め、励ましてくださいますようお願いいたします。今日この時を主よ、あなたの御手にすべてお委ねして感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年のアドベント、クリスマスのテーマはですね、平和です。平和に皆さんやりましょうと、ね、平和がテーマですけれども、今日はこの平和に心を留めながら、私たちがここで平和という時には、もちろん神様が与えてくださる、神様から出てくる平和のことですけれども、この平和に心を留めながら、このアドベントの間、私たちはこのクリスマスの聖書のストーリーにですね、目を留めて心を留めて参りたいと思います。今日お選びした箇所はですね、これはもう皆さん何度もお読みになったことがあるところであると思いますけれども、羊飼いたちがイエス様に出会う、その場面ですね。羊飼いたちがイエス様に出会うところであります。この羊飼いたちに限らず、旧約聖書から始まってですね、聖書の中には人が神と出会う、あるいは神が使わした御使いや天使と出会うという場面が何度も登場しますけれども、人が神と出会う時の反応ですね、これ大体決まってます。もうみんな一緒です。第一の反応、それは恐れなんですね。神様に出会った時にほとんどの人は恐怖、恐れを感じる、わけなんですよね。しかし、聖書が私たちに伝えているメッセージは、恐れることはない、恐れることはないというメッセージを、聖書はその度に繰り返し繰り返し人間に伝えてきました。私たちが神と出会うとき、私たちは恐れます。けれども聖書は恐れることはない。そして今日の箇所でも、御使いは恐れることはない。また地の上に平和が御心にかなう人々にあるように彼らに語りかけました。そもそも私たちはどうして、神様に出会うときに、神様に会ったときに恐れを抱くんでしょうか。神様に会ったことある人いますか、この中で。いや、私この間会ったんですね。まあ、夢の中であったりね、まあ、そういう経験をした人もいるかもしれません。なかなか直接神様に会ったっていうね、経験をしたことはあまりないと思うんですね。でも神様にもし私たちが会ったらですね、出会ったら、もう栄光に光り輝く神様が目の前に現れたら、おそらく私たちはちょっと怖くなってしまうんでないでしょうか。どうして私たちは神様に出会うとき、神様が良いお方であるということを知っているのに、私たちは 恐れてしまうんでしょうか。私たちだけじゃないですね。聖書に出てくる人みんな神様に出会った時に恐れてます。なんで恐れるんでしょうか。そもそも人間はいつから神様を恐れるようになったんでしょうか。もともと初めから人間は神様を恐れていたわけではありませんよね。神様が最初人間を作りになった時に、神様は人間アダムといえばエデンの園に置かれた。そして、その創世記を読むところから想像するとですね、普通に神様と散歩してたみたいですね。神様と普通に会話をして、交わって、神様と普通に歩いて語り合っていたような様子が創世記を読むとなんとなく私たち伝わってきますけれども、ある時を境に人間は神様から隠れるようになりました。神を恐れるようになりました。それは彼らが罪を犯した時からです。神様に食べてはいけないと言われた。善悪の知識の実を食べた。神様との約束を破った。その瞬間から彼らは目が開かれて、自分が裸であること、神様の前に自分が恥ずかしいことをした存在であることに目が開かれて、神様の前から身を隠すようになった。そのように創世記の中に書かれています。私たち人間が神様を恐れるその理由は、まず第一に神様があまりにも栄光に富んだお方である。あまりにも良いお方。汚れたところが一つもない。あまりにも栄光に輝く。英語で言えばもう too high ですよね。あまりにも高いお方であること。そしてその神様の栄光、その高さに比べて、自分がいかに低いものであるか、自分の中にいかに罪があるか、それを意識しているにしろ、してないにしろ、私たちは本能的にそれがわかるわけです。神様の前に立った時に、決して自分は神様と対等に渡り合えるようなものではないということがわかる時に、私たちは恐れを抱いてしまう。神の前に立つことができない。別の言葉を使うならば、神の裁きを私たちは本能的に恐れるんだと思います。神様の栄光を前にし、また自分の内にある罪や汚れを私たちが知るときに、私たちはそこに裁きに対する恐れを持つ。だから私たちは神様の前から姿を隠す。神様に背を向ける。その神様が目の前に現れたときに、恐怖を覚えるのではないでしょうか。今日のこの聖書の御言葉の中に、神様は御使いを通して恐れることはないと、恐れひれ伏す羊飼いたちに語りかけてくださいました。そして恐れることの、恐れる必要はない、その理由がこの御使いたちが語った言葉の中に、今日私たちは見つけることができると思うんですね。三つ、私たちは心に留めたいと思うんです。私たちが神様と出会うときに、神様を恐れる必要がない第一番目の理由、それはイエス様が救い主であるということだと思うんです。今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれたと御使いは語りかけました。さっき私たちはなぜ神様をそもそも恐れるんだろうかと言ったときに、それは私たちは神の裁きを恐れているからだ。神様があまりにも栄光に富んだお方で、私たちはその逆であるから、そこに裁きというものを私たちは恐れてしまう。けれども御使いは、このイエス様は、神の御子は私たちを裁くために来たのではなくて、救い主として来てくださったと語ってくださった。今年の私たちのまさに、年間のテーマ聖句ですよね。神は私たちを裁くためにではなくて、私たちを救うために来られたんだ。毎週毎週私たち読んでます。第一テサロニケの5章の9節の御言葉ですよね。私たちは神様に出会うときに、イエス様に出会うときに恐れる必要はない。なぜならイエス様は私たちを裁くためにではなく、私たちをその罪から救うために、救い主として来てくださったからである。これを今日私たちまず第一に覚えたいと思います。二つ目は、イエス様が赤ん坊として、緑子として来てくださったということだと思うんですね。 御使いは彼らに語りかける中でこう言いました。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。もしイエス様が緑子、赤ん坊という姿ではなくて、初めから栄光に富んだ姿で、神としてのお姿で天の雲間から私たちの前に現れたら、私たちは近づくことができなかったと思います。あるいは人間としてお生まれになったとしても、もし人間の王として宮殿やお城でイエス様がお生まれになったとしたら、一部の人たちは会うことができるけれども、全ての人が会いに行くことはできなかったと思います。まあ、当時羊飼いという人たちは野宿をして暮らしてますから、まあ、身は汚れているわけですよね。なかなか 家なんかに簡単にあげてもらえない人たちです、仕事柄。けれどもイエス様がお生まれになった、貝羽桶でお生まれになった、宿に彼のいる場所はなかった。そのようなところにイエス様がお生まれになってくださったからこそ、この羊飼いたちは、まあ、当時の世界ではどちらかといえば底辺に暮らしている人たちです。そのような最もボトムにいるような人たちでさえも会いに行くことができた、拝みに行くことができた、恐れることなく。もしイエス様が神としての栄光を持った姿のまま来たり、あるいはお城か何かで生まれていたら、彼らはおそらく会いに行くことをためらったと思うんです。けれどもそうでなかった時に、彼らはよし会いに行こうと思うことができたんだと思うんですね。この箇所を読む時に、ピリピ人の2章6節の御言葉を思い出します。ピリピ人への手紙の2章の6節を読みしたいと思います。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。二番目に、私たちが神様と出会うことを恐れる必要がない、その理由はイエス様が本当に私たちの目線に立ってくださったからだと思うんですね。子供たちと話をするときにですね、大きな大人が上からこう見下ろすようにして話したら、おそらく子供たちは怖がるんじゃないでしょうか。けれども私たち小さいことを話すときに、無意識のうちにしゃがんで子供たちの目線になって話しませんか。おそらくそれは子供たちを怖がらせないようにということがあると思うんです。神様は同じことをしてくださった。私たちの目線にまで下ってくださった、むしろもっと低いところにまで下ってくださった。だから私たちはこの救い主に近づくことができるんですね。最後に三つ目に、私たちが心に留めたい、恐れることはない理由、それは神様の約束は必ず成就するということだと思います。この御使いの言葉を聞いた羊飼いたちはそれを信じて出かけていきました。そしてその言葉通り、貝羽桶に寝かせられている御子イエス・キリストを見つけ出会い、そして喜んで賛美をして彼らは帰っていった。神様が言われたこと、御使いを通して神様が言われたこと、約束されたことはまさにその言葉通りであった。もし神様がですね、いや途中で私は約束を破るかもしれないよと、イエス・キリストを信じる者は誰でも救われると、言ったけれども、もしかしたら気が変わるかもしれないと、私の気分次第だと、もしこういう方であったら私たちは安心できませんよね。私たちは神様に安心して委ねて従っていくことはできないと思うんです。けれども神様の約束は必ずなる、必ず成就する。イエス様が十字架で私たちのためにその命を捨ててくださったとき、その前にイエス様は約束されました。私は三日目によみがえる。 3日の後に私はよみがえる。その言葉通りイエス様はよみがえって弟子たちの前に現れ、彼らを励まし、彼らに御霊の約束を与え天院に帰って行かれました。もしイエス様が約束通りよみがえられなかったらどうなっていたでしょうか。いくら私たちの罪のために死んでくださったと言っても、弟子たちはそれを信じることができなかったんじゃないでしょうか。けれどもイエス様がその約束通り、御言葉通りよみがえってくださったからこそ、彼らは福音を信じ、それに命を懸け従っていくことができたのではないでしょうか。神様がくださる平安、平和、それは神様の約束は必ず成就する、ここにあると思います。最後に今日皆さんに、また自分自身も含めてチャレンジをしたいと思うんですね。今から2000年前に神であられるイエス様は人としてこの地上に来てくださいました。本当にへりくだって私たちと同じところに来て、私たちに救いの道を教え、その道を開いてくださいました。今日もちろんイエス様はこの地上に生まれているわけではありません。今天の父なる神様のところにおられますけれども、神様は今日私たちを使わしていると思うんです。時々僕は思うんですけど、どうして神様自分で雲に乗って早く来ないのかなって。雲に乗ってきてテレビに出てですね、みんな私を信じなさいって言った方が早いじゃないかって思うんですよ。なんでわざわざこんな賭けだらけの罪を持った私たちを用いて、私たちを通して救い福音を述べ伝えようとされるんだろうか。でもイエス様がこの最初地上に来てくださったことを思った時に、なるほどなと思うんです。私たちはもちろん御子イエスキリストではありませんが、でも私たちはその御子の福音を述べ伝えるために、救いを述べ伝えるために、イエス様がこの地上にへりくだって来てくださったように、今私たちは使わされていると思うんですね。そこで私たち、自分自身も含めて皆さんに今日チャレンジしたいこと、それは私たちはイエス様のように本当に相手の救いを心から願っているだろうか。イエス様は救い主として今日クリスマスの時この地上に来てくださいました。それと同じように私たちは今この福音を述べ伝えていくという時に、本当にその人、相手の人の救いを心から願っているだろうか。なんとか洗礼を受けさせようとか、なんとか教会の人の数を増やそうとか、もしかしたら私たちはどこかでその人が本当に救われてほしいというこの気持ち、願いを脇に置いてしまって伝道してしまっていることがないだろうか。あ、どうやったら信じてくれるんだろうか、どうやったらこの人はクリスチャンになってくれるんだろうか。もちろん大事なことです。でももっと大事な土台として、本当に私たちは神様が願われるように心の底からその相手の方に救われてほしい、願っているだろうか。その人に救われて神様との交わりを回復してほしい、神様に祝福されてほしい、願っているだろうか。それともただ単に自分を通してこの人がクリスチャンになったらいいなぐらいに考えているでしょうか。それはその人が離れていった時によくわかると思うんです。その人が離れていった時に私たちが心に本当に深い悲しみを覚えるならば、私たちは救いを願っていたと思うんです。けれども、これだけ一生懸命伝道して、これだけ一生懸命いろいろやってやったのに、結局洗礼を受けてくれなかった。とかいう思いをもし私たちが持つとしたら、もしかしたら私たちは初めから心の中で本当に救われてほしい、願ってなかったかもしれない。そこから始めなければいけなかったのかもしれません。第2番目にチャレンジは、イエス様が、緑子としてへりくだって私たちの目線に立ってきてくださったように、私たちは本当に相手の目線に立っているだろうかということですね。相手の立場に私たちはこの福音を述べ伝えるときに立っているだろうか。 自分はクリスチャンで、自分は聖書についてすでに知っていて、でも相手はクリスチャンでなくて、相手は聖書を読んだことがなくて何も知らない。いつの間にか私たちは自分はいつも正しくて相手は何も知らず間違っている、そのような上から目線でアプローチ伝道してしまっている時がないでしょうか。本当にその人の置かれている立場に立って、その人の目線に立って、イエス様が卑しくも人間と同じになってくださったように、私たちもその人の立場に一旦立って、その人のことを愛し考え、救いを願い福音を述べ伝えているでしょうか。最後に、私たちは神様の約束は必ず成就すると心の底から本当に信じているでしょうか。もちろん信じていると思うんですけれども、もう一度確認したいと思うんです。本当に私たちはこの聖書が伝えているイエス・キリストの福音が誠であるということ、真実であるということ、必ず実現するということ、私たち自身が信じているだろうか。私たち自身がこのことに疑いを持っていたら、それを述べ伝えることは難しいと思うんです。もう一度私たちは自分自身がこの主の約束に確信を持っていることを確認したいと思います。今日神様は私たち一人一人を2000年前に御子をこの地上に使わされたように、今この地に使わせてくださっていると思います。私たちがこの世の人々の間に使わされ、皆さんの家族の間に使わされ、友達の間に使わされていくときに、相手は私たちに対して恐れを抱いていないでしょうか。この人ちょっと怖い、思われてないでしょうか。私たちと触れ合うときに人々がそこに安心と平和を見出すことができているでしょうか。もう一度今日私たちは神様が与えてくださったこの平安に心を留め、平和に心を留めて、私たちもそのように人々に福音を述べ伝えていく、そのようなものでありたいと願います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは私たちが恐れることなくあなたに近づき、あなたを信じ、あなたを受け入れ、あなたに委ねることができるように、幼子になって私たちのところにおいでくださいました。そのあなたによって救われた私たちは今、あなたのようにへり下っているでしょうか。あなたのように、あなたをまだ知らない人々の救いを心から願っているでしょうか。もしそうでないとしたら、主よ、今日あなたの御前に心から悔い改めます。主よ、どうぞ私たちの心をあなたの愛で満たし、私たちの心を変えてください。私たちがあなたが愛してくださったように人々を愛し、あなたがこの地上に来て福音を述べ伝えてくださったように、その同じ心を私たちも持つことができますように、神様どうぞ助け、私たちを導いてください。どうぞ今日ここに集われたお一人お一人の上に、主よ、あなたの恵みと祝福が豊かにありますように、すべてを御手にお委ねし、感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続けて聖餐式に移りたいと思います。